4. 共に考えることから。生活サポートセンター富士見の取り組み。問い合わせ、福祉課、内線381。生活サポートセンター富士見。住所、富士見市鶴瀬西 2-4-19。電話、049-265-6200。ファクス、049-265-6213。メール、syakuhukusay.hujimishi.lac.pla.or.jp。 相談時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜、祝日を除く。運営、富士見市社会福祉協議会。生活サポートセンター富士見の場所を示した鶴瀬駅西口周辺の略図があります。西口から西方向、第六保育所や武蔵野緑地公園の近くです。略図終わり。写真です。生活サポートセンター富士見の前にスタッフ3人が並んでいます。左から、主任相談支援員、市川英樹さん。就労支援員、森口愛さん、女性です。相談支援員、島田和夫さん。写真終わり。誰もが陥る可能性のある生活困窮。仕事の状況、家族関係、健康状態、交友関係。人の生活は十人十色。人の数だけ人生があり、悩みがあります。もしその悩みがきっかけで生活が苦しい状況に陥った場合、周囲のサポートや本人の努力で立ち直ることもできますが、なかなか元の状態に戻れない、生活状況が改善できない場合もあります。それは決して周囲のサポートや本人の努力が足らなかったとは言い切れません。また、年金制度や福祉制度の受給要件の狭間で、生活が苦しいにもかかわらず、どうしても各種制度の支援が受けられず、生活が立ち行かなくなる場合も少なくありません。生活サポートセンター富士見は、さまざまな理由で生活に困っている方や、そのような状態に陥る恐れのある方の相談を受け、生活状況の改善に向けた解決策を一緒に考える支援機関です。生活サポートセンター富士見オープン。生活困窮者自立支援法が平成27年4月に施行されたことを受け、全国各地に生活困窮者の相談業務を行う自立相談支援機関が設置されました。当市においても平成27年5月1日、鶴瀬駅西口の近くに当市の自立相談支援機関である生活サポートセンター富士見がオープンしました。多くの市町村が市役所などの公共施設内に設置をしましたが、相談者の利便性と西出張所に併設されている富士見ふるさとハローワークが近いことを考慮し、鶴瀬西地区での開所となりました。共に考えるあなただけの支援プラン。病気によって退職を余儀なくされ収入がなくなった。離婚して母子世帯となったが、養育費が得られない上、親類とも関係が悪く頼れない、など、生活困窮に陥るきっかけは一つだけでなく、複合的なもの。これらの諸課題に包括的に関わることができることが、同センターの強みの一つです。また、同センターだけで解決を試みるのではなく、行政や社会福祉法人などと連携をとって、その人に合った支援プランを作成していきます。支援プランは決して一方的なものではなく、 相談者の意思を尊重し、共に考えていくものです。最初からすべてをお話しする必要はありません。少しずつでも結構です。一度立ち寄って少し話してみませんか？インタビューその1。生活サポートセンター富士見主任相談支援員市川英樹さん。相談者への寄り添いと自己決定。さまざまな事情を抱えた方々と面談していると思いますが、何か気をつけていることはありますか？当センターでは相談者の希望や思いを引き出せるよう相手に寄り添うことを心がけ、支援の方策も相談者の自己決定を尊重しています。それは、相談者は失敗体験により自信を失っていることが多く、たとえ相談者が納得のいかない支援で一定の成果が得られても、それは十分な成功体験とは言えず、自己の尊厳や自信は回復しないからです。また、一度の面談では、相談者との信頼関係は構築できないので、面談を重ねていけるような関わり方をしています。困窮者は自身の相談を避けることもあるので、民生委員さんなどにお願いし、間接的に相談に来てもらえるよう呼びかけています。また、周囲の方からの相談にも応じています。支え合う地域づくり。実際にどのような支援を行うのですか？相談内容の多くは就労の要素を含んでいます。就労支援は大切な支援内容の一つで、履歴書の書き方や求職活動の助言、ハローワーク職員による専門相談への橋渡しなどを行っています。また、支援によって向上した相談者の能力を発揮できるよう、職業体験など、さまざまな形で相談者が仕事に関われる場を確保できるように取り組んでいきます。当センターは弁護士とも提携していますので、借金や離婚の相談にも応じています。場合によっては、行政の支援制度や福祉的な機関の資金貸付につなげることもあります。また、中には今日食べるものもない状態で相談に来る方もいます。当センターでは、市内の有志の方々から食料の寄付をいただいており、状況によっては食事の提供を行うこともできます。まだ十分とは言えませんが、たくさんの方から寄付をいただき、この地域には人を支えたいという思いのある方がたくさんいることに改めて気づかされました。当センターも支え合う地域づくりに少しでも貢献していきたいと考えています。写真です。社会福祉士である市川さんは相談業務に携わりながら同センターのマネジメントを行っている。椅子に座った市川さんの上半身です。写真終わり。インタビューその2。相談者、30代女性。私一人では乗り越えられなかったかもしれない。支援により状況は変わりましたか？職場の人間関係が原因でうつ病を患い、仕事を続けられなくなったことがありました。就労収入がなくなった上、親類も余裕がないため頼れず、その後の生活に不安を抱いていたところ、市役所で生活サポートセンター富士見を知り、相談に行きました。当時の私は、障害年金の受給要件に該当していました。しかし、どう手続きをしてよいかわからない上、体を動かすのも難しいほどの病状だったため、受給の手続きに動けずにいたところ、支援員さんが年金事務所や病院との間に入ってくれ、障害年金を得られるようになりました。また、支援員さんがいろいろな話を聞いてくれることが精神的な支えにもなりました。私一人では当時の状況を乗り越えられなかったかもしれません。今は病状が快方に向かい、 障害福祉サービス事業所へ少しずつ通い始めました。再就職が今の目標です。写真です。障害福祉サービス事業所では、障害のある方などに自立を目指した就労・生活の訓練を行っている。作業中の手元の様子。写真終わり。